TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。8月8日月曜日、カルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、私パーソナリティライムスター歌丸です。そして
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。さてこの時間からは山形放送 YBC ラジオ、福井放送 FBC ラジオ、山陰放送 BSS ラジオ、こちらは鳥取県と島根県でお聞きの皆さんにもお届けしています。当然富山の北日本放送 KNB ラジオの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします、
は
い、
KNB でお聞きの皆さん、そしてラジコでお聞きの皆さん、ここまでの30分間何があったかは内緒ですよ。
ここだけの話、
いや内緒じゃないんだ、あの情報拡散してとか言ってね、
別にそんなやましい話、はい、
やましい話してませんけど、はい、広げてくださいむしろね。はい、はい、
ということでカルチャートークです、
今夜は映画ライターの飯塚克美さんとお電話つながってます。飯塚さん、もしもし。
もしもし、
はい、どうもこんばんは、
よろしくお願いします。
はい、いつもお世話になっている飯塚克美さんです。ご紹介お願いします。
はい、飯塚克美さんは DVD やブルーレイなど映像ソフトをメインとする映画ライター、現在は通算500号を迎えました映画や DVD の総合情報誌 DVD& 動画配信データの最新リリース情報や映像特典レビューなどのページをご担当です。また映画スクエアなどの映画サイトでコラムも寄稿されています。さらにワウワウの最高の映画情報番組ハリウッドエクスプレスのディレクターも担当されています。
はい、飯塚克美さん、前回のご出演は4月25日月曜日、ちょっと特集でね、最新のおすすめ映画ソフト紹介と映画のさまざまな上映方式について IMAX やドルビーシネマフォーマットの違い、今映画のスクリーンサイズ、アスペクト比というのがね、結構いろんなバージョンがあったりしますので、シネコンで見てるとそれがこう幕なんかもね左右しないんで、ちゃんと意識できない感じもいるかもしれないけど、ちゃんと見た方がいいよというね、いろんなお話を伺いました。飯塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。
あれやっといてよかったです、本当に。
いや、めちゃくちゃ勉強になりました。
本当ですか。
やっぱりね、映画にとってこうね、画角というのは本当に一番本質の部分ですからね。
そうですね、
はい、ちょっと今後もまたそれ系のやつもね、いずれやりたいと思ってますんで、その説よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします、は
い、ということで飯塚克美さん、この時間どんな話をしてくださるんでしょうか。
はい、夏休みにじっくり見てほしい最新のおすすめ映画ソフトを紹介します。
リアルタイムポチリ時間とも言われてます。よろしくお願いします
お願いします。
お願いします。
今夜の生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、この時間は映画ライターの飯塚克美さんにおすすめの最新映画ソフトをご紹介していただきます。
飯塚さん、よろしくお願いします。
お願いします、
まあ、暑いしコロナもまだまだ、ね、感染拡大しているし、まあ、家でまあそんななんか見ようかなって、もちろん配信とかも便利なんですが、やはり、映像ソフトというのは特典とか、そしてあるいは画質音質といった点でね、やはりね、一歩先行くものありますからね。
そうですね、
はい、あとこれでしか出てないものね、やっぱりね、ありますもんね。はい、飯塚さんにこれ伺うのいつも楽しみにしております、はい、それでは飯塚さん、おすすめの最新映画ソフトお願いします。
はい、まず1本目はですね、ザ・バットマン。
はい、出ました、はい、マット・リーブスの、まあ、仕切り直しと言いましょうか、
はい、これ劇場で見た人と中で、そのドルビーシネマみたいな環境で見た人と、はい、
一般の劇
場で見た人、はい、マイマックスとかで見た人で、かなりこう意見のばらつきが目立った映画だったんですよね。
私もね、映画表の中で言いましたけど、はい、私も通常のその上映だと、やっぱちょっと画面が非常に暗いというか、特殊な絵作りの作品で、よく見えねえなと思ってたんですけど、そのドルビーシネマや IMAX で見たら、うわ、これめちゃくちゃ、なんか それ用にちゃんとこう作られた画面で素晴らしいってやっぱなりまして、
そうなんですよ、
評価変わりました、やっぱりそれは。
まあ、やっぱりそもそもの絵作りがすごくフォーカスが合ってる範囲が狭かったりとか、 あとその照明が例えば暗いところにあったら、普通の映画って大体その役者の顔には照明当てるんですよ、
はいはい、どんな暗いところでもね、
この映画って当てないんですよね、
はいはい、
だからすごく薄暗い中で本当にその歩いてる感じになっちゃったりして、うん、すごくそういうところは見づらい映画ではあるんだけど、
うん、
HDR がちゃんとこの効果を発揮する IMAX レーザーとかドルビーシネマで見ると、
はい、
そういった部分 この細かい映像表現がちゃんと生きてくるんですよね。
HDR っていうのは、ハイディフィニッションなんだっけ、
ハイダイナミックレンジ、ね、
ハイダイナミックレンジ、そうかそうか、
明るさと暗さをすごい人間の見た目に近づけてくれる、うん、映像効果です。
なるほどなるほど、だからそのメリハリもすごいバシッとついてるし、
そうなんですよ、うん、だからまあ、何度かそのバットマンとキャットウーマンが打ち合わせをするそのビルの廃墟のカットで、うん、朝焼けがすごい綺麗なカットとか、
はい、
バットスーツ そのディテールがその見えてくるところとかは、
はい、
その 4K のソフトで見ると、うん、すごくよそれがはっきり分かって、
うんうん、
その映画館で見たドルビーシネマの効果が家庭でも味わえるっていう、はい、そういうソフトになってるんです ね。
しかもその、ね、やっぱこの絵作りでこの雰囲気の中に入ってこそ の作品ですもんね。
そうなんですよ。そもそも家の中で明るい環境で見ちゃうと、この映画って結構難しいところがあって、うん、画面に自分が映っちゃったりして興ざめしちゃうところもあったりするんで、
はいはい、限りなく真っ暗にして、
そうですね、
うん、
でまあ、その映画館に近い環境で楽しんでもらうといいですよね、うん、
はい、さらに特典もいっぱいついてる、
はい、
ザ・バットマン。
僕が面白かったのは未公開シーンで、うん、最後にジョーカーっぽい感じの人が出てくるんですけど、それとは別なシーンで、はい、羊たちの沈黙じゃないですけど、バットマンがその、うん、やがてジョーカーになるその男にそのちょっと捜査の協力をお願いする場面があったっていうですね、
とあるね、金曜パートナー山本武さん大好きなとある有名俳優さんが演じてらっしゃいますね、
うん、それで、まあ、その監督の音声解説もそこには入っていて、うん、そのジョーカーの設定が入ってるんですけど、はい、そのジョーカーの顔っていうのはその、まあ、いろんなその薬品に使っちゃったりとか切り刻まれたとか、うん、いろんな設定を、いろいろこれまでにやってたんですけど、はい、うんうん、今回はそのエレファントマンみたいな生まれつきの障害者で、うん、それでいろいろこう幼少期にいろいろこう体験をしたことで、うんうん、性格が歪んでしまったっていう、
なるほど、
そういう設定を作ってる、裏設定を作ってるらしいですね。そういうのもちょっとちゃんとその聞いてみるとなかなか面白いと思います。
バットマンね、続き3部、一応三部作構想みたいだから、そしたら当然 ね、ジョーカー出てくるでしょうからね、
う
ん、
そうですね、キャラクターもどんどん出していくつもりで、本当はもう本作品でもうできるだけ出したいぐらいだったらしいんですけど、うんうん、
はい、
ちょっとその辺ちょっと無理だったみたいな。
ただでさえ3時間ありますからね、本当に、ね、
3時間ありますからね、
はい、
で、あとその面白かったのはそのさっき話に出たその廃墟ビル その打ち合わせの場面で、いろいろ窓外にそのゴッサムシティの夜景が映ったりするんですけど、それが全部その場で巨大ディスプレイをたくさん並べて映し出してた映像だったんですよ。
へー、今そっか、
だからグリーンバックとかブルーバックとかで後から合成したんではなくて、そこにも映して、それの照明効果も考えて撮影したらしいんですね、
う
ん、
はい、今そういうもう合成の時代も終わって、巨大 LED のセットで後ろにっていうのも結構ありますもんね、高精細な。
はいはい、でそれがすごくこう、非常に効果的に映し出されて、カメラマンはその照明効果が果たしてどの程度あるかっていうのがすごく気になったっていうことを言ってたんで、そういうこともちょっと含めていろいろこうメイキングでいろいろ明かされていくっていう感じですね。
はい、ということで、もしあんまり環境良くない劇場で見ちゃってなんかよく分かんなかったなという人は、うんうん、僕傑作だと思ってます、結構。ぜひ見直していただけるとね、このソフトで
ね、
はい、やっぱり 4K ウルトラ、ね、HD がおすすめということの感じですかね。
素晴らしいです、
はい、
はい、次はこれも、アメコミの作品なんですけど、うん、モービウス。
モービウスね、ちょっと興行的にはこけてしまいましたけども、はい、
そうなんですよ、うん、スパイダーマンノーウェイホームがあまりにもやっぱりちょっと素晴らしかったのとすごい勢いがあったので、うん、
はい、
ちょっとその落差があまりにちょっと激しかったなっていう感じなんですけど、うん、
はい、
これもやっぱりちょっとザ・バットマンと同じでちょっと暗いんじゃないかっていう意見がかなり僕の周りでも多かったんですね、うん、
はい、
でこれもすごいやっぱりドルビーシネマ向きのすごい HDR 効果がすごい生かされた映画で、
うん、ああそうなんだ、
その冒頭の方でジャレット・レトがその自分の手を傷つけてコウモリを呼び寄せる場面があるんですけど、そこの あのコウモリの洞穴にいるカットがたくさん出てくるんですけど、うん、ファーストカットはブルーレイとかで見ると、うん、実はもう真っ暗でよくわからないんです、
うんうんうん、
でそれ 4K で見るとコウモリがいるってはっきり認識できるんですよ。
なるほど、なるほど、うん、
で、あと夜間 そのニューヨークの街の中での戦いですよね、
うん、
も
う
そのネオンとか明るさがもうすごい美しいんですけど、これが全部沈んじゃったら、
うんうん、
もう全くこう映像効果がもうないっていう、うんうん、弱くなっちゃう、
はいはい、
絵作りになっちゃうんで、
うん、
ここはねもう本当HDR の素晴らしさをちょっと体感してほしいなって思いますよね、うんうん、
はい、モービウスもちょっと見逃している人も、私も実は見逃しておりまして、
あ、そうなんですか、
はい、すみません、はい、この機会に
これ、ね、
はい、
あとね冒頭のヘリコプターのサウンドデザインがもうすごくかっこよくて、もう非常にこう僕はヘリのサラウンド始めた時もヘリの本当音が大好きで、うんうん、
はいはい、
いろんな映画のヘリのそうサラウンド
右に左に後ろに前に飛び交う感じをドルビアトモスで味わう、
すごい分かりやすいんですよ、
うんうんうん、なるほど、
これがもうすごくこう絵と音の相乗効果で、あ、映画ってこうだよなって感じで楽しませてくれるんで、
うん、
ぜひモービウスもいい絵といい音で楽しんでもらいたいなとは思いますよね、
はい、 さらに行きましょうか、はい、はい、どんどん行きましょう。
で、特典の中で、
ああ、そうか、その、
まあ、モビスの特典の中で、ね、うん、NG シーンがまあ結構おなじみのやつがいろいろあるんですけど、はい、まあ、ヒロインのそのちょっとあの可愛い女の子で、まあ、馴染みはないんですけど、アドリア・アルホマっていう女の子が出てくるんですけど、うん、この映画 の、 そのセットでコンビニのセットがあるんですけど、はい、そこからお菓子をたくさん盗んでスタッフに配っちゃったりするんですよ、ね、
なるほど、う
ん
う
ん、そういうところがちょっと面白かったりとか、うん、まあ、あとその映画の中に散りばめられたスパイダーマンワールドのそのいろんな裏設定が、ここは実はドッグオークが行ったところだとか、そういうところが分かるような、
はい、
そう、解説映像もあったりして、
うんうん、
すごくね、あの、楽しいと思いますよ。
なるほど。なんか ね、少なくともベノムとは同じとこにいますもんね、
マルチバース的には
ね。
マイケル・キートンも今回出てきますし、
はいはい、
ぜひあのチェックしてもらいたい一本ですね、うん、
はい、モービウス。
で次はあのマイケル・ベイ監督のアンビュランス、
はい、
これもう映画館で、うん、なんでってぐらいあっさり終わっちゃった。
そうね、僕も映画館で見られてないですね、
うん、そうなんですよ。で僕も実はさ、あの映画館で見逃してしまったんです、もう気づいたら2週間目でもう1日1回とかになってて、
はい、
もうちょっとタイミング合わなかったんですけど、うんうん、話としてはそのジェイク・ギレンホールとヤヤ・アブドゥル・マーティン2世がそのまあ兄弟っていうまあ設定なんですけど、白人と黒人なんですけど、うんうん、兄弟という設定でそのまあ銀行強盗をして、まあ、うまくいかなくて救急車を乗っ取ってその逃走するっていう話なんですね、
うん、
これがでもすっごいこうロサンゼルスを舞台にもうどんどん街中をもう破壊しまくって、うん、マイケル・ベイらしさが全開のすごい過激なアクションで、
ね、
もうとても尺も、もう本当にあの2時間以上あって、この内容でこの尺いらねえだろうってぐらい、もうなんか
本来なら90分ぐらいで済ますような話を、う
ん、そうなんですよ。これがね本当にあの、なんていうんだっけな、136分ですね。
あーな、なあね、尺はね
超大作の尺ですよね、うん、普通に言うと
これあの
トランスフォーマーじゃないのに。
映画表当たった時のためにあのこれリメイクだからオリジナル版とかね一応押さえてたりしたんですけどね、
はい、2005年のデンマーク映画 の、
うん、
あの25ミニッツっていうね、はい、あの映画ですよね、
うん、
まあ、今ちょっとあのレンタルでは借りることはできるんですけど、あのソフトを買おうとするともう廃盤になっちゃってて、
うんうんうん、
はい、買えない映画になっちゃってますよね、
うんうん、
これ、まあ、マイケル・ベイらしさが本当に全開なんで、もう最後まで気が抜けない映画なんで、もうぜひともこれもう本当もう見てない人多いと思うんで、あのもう本当にあの楽しんでもらいたい映画ですね。
面白かったですか、アンビュランス。
すっごい面白かったです。
あ、マジか。
全然ね、こう トイレに行く暇もないぐらい。
じゃ あのそうなんだ。その尺伸びた分もやっぱその確かね、あの本物の車バンバン使ってね。
そうなんですよ。
でしかもドローン撮影すごい結構画期的な感じでやったって。
そうなん、それもうメイキングにバッチリ入ってるんですけど、はい、もうその特定 の、 その、まあ、救急車のメーカーと契約して、あのまあ、元通りに返すって約束してるんですけど、それ12台も使っちゃって、元通りに返せたのかなって思うようなちょっとアクションシーンがもうバンバンあるんですけど、
うんうん、
でそれでもうその、まあ、車 も、 もうそのスピード出さなきゃいけないんで、うん、もう馬力もアップしたりとか改造したりとかして、もう壁も剥がしたりとかいろいろやりたい放題なんですね、うん、なんかメイキングで全部入ってるんです。
確かそのハリウッドエクスプレスね、あの飯塚さんやられてる番組で、なんかマイケル・ベイ当時のインタビューで、そのだからドローン撮影すげえ、はい、これは画期的だからって、他の誰もこれからみんな真似するぜって、ちょっと一部は CG 使ってるけどそこの出来は納得しないぜっていうマイケル・ベイらしい、
そうなんです、
公開中の自作なんですけどみたいな
、うん、いやもうでも本当にドローンがもうその我々が常識できない考えられないので160キロぐらいのスピードで出して、
うん、うわそんな速いんだ、
でもう壁ビルの壁とかをそういうドローンのね、うん、なんか大会みたいのがあるらしいんですよ、
はいはい、
うん、そういうところからそのスカウトしたみたいな、
なるほど、
うん、感じのことも言ってましたね、はい、であとエキストラにはもう本物の警官とかスワット隊ももうどんどんこう、うん、マイケル・ベイの映画って結構そういうところで信頼が厚いみたいで、
なるほどなるほど、
あの結構現場に参加してくれたみたいで、
はい、
その俳優さんたちは監督に今の OK ですかって聞かないで、うん、本物の人たちに今ので OK ですかって、ね、
なるほど
聞くようなそういう状況もあったらしいですよ、
一緒というね、はい、
さ
あ飯塚さんバンバン行きましょうか、
はいはい、うん、次はですねアルフレッド・ヒッチコックコレクションのボリューム2でこれ 4KUHD の、
はい、
あのセットがあの第2弾がこの前出まして、
はい、これはもう買いました、はい、
はい、素晴らしいですよね、うん、これね、
はい、
逃走迷路と疑惑の影、ハリーの災難、マーニー、ファミリープロットっていう5作品がもう1作までね入った、うん、あの HDR でも旧作が蘇った作品で、
はい、
もうその映像がやっぱりその見比べないとわからないかもしれないけど、見比べるとこんなに違うのかってぐらい違ってるんですよね、
うんうんうん、
で、疑惑の影とかもモノクロなんでそんなにこう違いはないだろうって思いがちなんですけど、
いや逆にさっきのバットマンもある種モノクロ的な絵作りだけど、むしろ、ね、あの黒と白の部分が際立たないと、
はい、そうなんですよ、
うん、
もうすごい日の当たったところの白い感じがもうすごくエキビガルだとバーッと生えて美しいんですよね、これがまた、
う
ん、
はい、だからある意味モノクロ映画の本来の美しさみたいなものを気づく人多いかもしれない、こういう仕様の方が、
うん、だから古臭いっていうイメージを持ってる人多いと思うんですよね、 あまりこうその時代の映画を見てない人には、
うん、
でそういう人たちには結構驚きだと思いますよ、
うんうん、
後半 そのクライマックスになってくるに従って、もうどんどんどんどんその、まあ、トーソメイロの自由の女神のチェイスとか、はい、うん、まあ、疑惑の影ももう本当にこうドキドキハラハラの連続だと思いますので、うん、はい、まあ、あとカラー作品もね、うん、すごくいいんですよね、この自然の色とか、あとその、まあ、小道具の色のこだわりとか、そういうのがもうしっかり出てきて、はい、まあ、特にマーニーなんかはその赤に対
して、赤ですからね、はい、
赤ですよね、うんうん、これを赤をどう表現するかっていうところがあって、うん、僕もブルーレイで結構もう満足していたところがあったんですけど、はい、4K 見るとうわこういう色を目指してたのかっていうので驚いちゃうんですよね、うんうん、結構ね、はい、ぜひこの作品また多分第3弾も出ると思うんで、
うん、
第2弾もちょっと楽しんでもらいたいなと思います、
はいはい、コレクトしておりますアルフレッド・ヒチコックコレクション、はい、ボリューム2、さあ、時間が許す限り、はい、もうちょっといきましょうか、はい、
はい、スリープレスっていうですね、ダリオ・アルジェントの作品がありまして、はい、これまあジャーロっていう、まあ、サスペンススリラーですよね、
イタリアの、まあ、なんて、ちょっとえぐみのある犯罪、
そうです、はい、まあ、殺人行為のとか、ちょっと怖いっていう感じなんですけど、はい、これがちょっとスリープレス、結構高画質で出して、でメーカーさんがやっぱりゼクーさんっていうですね、うん、非常にこだわりのあるソフトを出し続けてるメーカーさんなんで、
他はね、あんまりソフト化しなかったりするようなやつをちゃんとやってますよね。
そうなんです、うん、でダリオ・アルジェントのもう本当去年撮ったばっかりのバリバリの新しいインタビュー今回入ってきて、
お、はい、
まあ、さすがにもう77、8ぐらいだったのかな多分この収録の時は、
うん、
まあ、でも話し方はまあゆっくりなんですけど丁寧にこういろいろな裏話を明かしてくれて、
うんうん、
マックス・フォン・シュドーがこの続編を作らないかって言ってきたとか、
気に入ってたんだ、
そうなんですよ、うんうん、で赤い影の影響も実はちょっとあったりしたんじゃないかとか、
なる
ほど、いろんなことを話していて、はい、結構聞き応えのある長いインタビューになってました、
はい、うん、はい、スリープですね、
はい、
出ました
スリープです、うん、はい、でもう一本大丈夫です
かね、もう一本行きましょう、はい、
1961年のワンパク戦争っていうですね、
うん、
これフランス その子供映画なんですけど、
はい、
その隣り合った村の子供たちが戦争ごっこをするっていう、まあ、戦争ごっこっていうか本人たちは戦争のつもりなんですけど、
うんうん
う
ん、
戦い合うっていうもうほのぼのした話なんですけど、
はい、
これ勝ったらですね捕まった捕虜が体 その服をボタン取られるっていうですね、
はい、
でボタン取られちゃうとズボンが落っこっちゃうんで、
うん、
その屈辱を与えるっていうですね、う
ん、まあ可愛い話でも
可愛い話なんですけど、うんうん、これがそのすごくこう60周年を記念して作られ作り、まあ、デジタルリマスターが作られたっていうですね、
はい、
感じで、
ワンパク戦争、
まあ、すごい綺麗なんですけど、
まあ、フランスではめっちゃ有名なんですもんね、これね、
すごい有名なんですよ、うんうん、もう知らない人はいないっていうぐらいの映画に、うん、で、まあ、50周年の10年前ですね、その時に作られたインタビューなんかも入ったりしていて、
うん、
すごいそこも面白いんですけど、日本語吹き替え版でクレヨンしんちゃんの新之助の役で、うん、やってる小林由美子さんが、
はい、
その吹き替えとかに参加したりしていて、
うん、
すごく吹き替えもね今風で聞きやすいんですよ、
なるほど、うん、
だからこれもねワンパク戦争もすごいこう、まあ、楽しい映画なんで、まあ、こういう映画もたまにはいいかなと思ってちょっとおすすめしたいなと思ってます。
デジタルリマスターだいぶ画質とかもだいぶアップしてるんですか。
もうむちゃくちゃ綺麗ですね、うんうん、デジタルで撮影したような映像になってましたね。
今ってだからそのやっぱりフィルムで撮った昔の作品ほどそういうデジタル修復の余地がすごいあるから、むしろなんか、むしろ綺麗になってません、なんか中途半端な最近の作品より。
いや本当ですね、
うん、
多分公開当時見た人たちより絶対いい画質だったと思います、
ね、先ほどおっしゃってたように、あ、これが本来の意図だったかみたいなのって結構ありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、撮影してる人たちは、まあ、もちろん本物の現場を見てるわけなんで、
うんうん、
まあ、それに近いものをどうやったら表現できるかってことで、まあ、いろんな現像所とかで多分アクセス苦闘してたと思うんですけど、はい、まあ、それが本当にもう今はすごくいい形で再現されてるって感じですよね、
うん、はい、ということでワンパク戦争もおすすめだ、多分ワンパク戦争とかスリープレスとかは配信とかは入んない可能性もあるよね、うん、だから
これ配信では多分見れないと思いますね、
うん、多分ね、こういうのはやっぱりソフトって感じですね、やっぱりね、はい、
特典も貴重だと思います、
うん、 ということで、飯塚さんにご紹介いただいた本日ね6作品をおさらいしておきましょう。
はい、夏休みにじっくり見てほしい映画ソフトの数々です。ザ・バットマン、モービウス、アンビュランス、アルフレッド・ヒッチコック・コレクションボリューム2、スリープレス、そして最後がワンパク戦争、6本の作品すべて発売中となっています。
そして最後に飯塚さん、お知らせことなどぜひお願いします。
はい、毎月20日に発売しているあの DVD の動画データでいろいろ書いてるんですけど、うん、今回の今発売中の号でなんと500号という、
おめでとうございます、
大きな節目を迎えました、はい、すごい長い年月で、僕はそのうちの一部でしかやってませんけども、うん、その中で今回その、過去の歴史を振り返るっていうその歴史の年表があるんですけど、そこの文章を、はい、もうちょっとその時代ごとに書かせてもらったりとか、
要は、あと、はい、
はい、
あの家庭でこう映画を見られるようになっていく歴史の変遷ですね。
そうですね、テレビがどういうふうに普及していったとか、レンタルビデオ屋さんがどこにあったかとか、そういうことをいろいろ書いたりして、自分の体験談も含めてですけど、いろいろ書かせてもらってます、あとそのディレクターズカットのそのいろんなこう楽しみ方とか、あとその僕がちょっと大変だったのは、あのローランド・エメリッヒ VS マイケル・ベイっていう特集があって、
はい、
そこであの音声解説からいろいろコメントを抜き出すっていう、あの作業がありまして、これはもう本当に大変でした。
でも面白いですよ、それ僕前昔あの2012の秘宝の時に言いましたけど、あの似たとこにお金が対比されがちな2人だけど、結構対照的だよっていうね、ありますもんね。
本当はそうなんですよ、で、その声を聞いてるとやっぱりいろんなその2人の興味の違いとか、手法の違いとかが浮いて出てきて、すごく面白かったんで、そういうのをちょっと読んでいただけると思います。
はい、ありがとうございました。 DVD の動画配信データ、はい、500号記念号、本当にあの読みがいのある、ね、記事がいっぱい載ってますから、はい、ということでいつもお世話になっております。今回のゲストは映画ライターの飯塚克美さんでした。飯塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またまたよろしくお願いします。
はい。
After Six Junction。TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。